主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
稲月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき第236回です。
236、
はい、
うん、
先日ですね、
ほう、
お伊勢参りしてきたんです。
お伊勢参り、
はい、ちょっとお正月ね、ちょっと初詣行けなくって、
お
でちょっと仕事等が一段落した、最近ちょっと初詣兼ねて、
うん、
今年のお守りも買いたかったんで、
あ、毎年お守りを伊勢神宮で
い
ただ
いてるん
ですか。
は
いはい、
厄除けの、
うん、そうです
か。まあ、寄ってこないですけどね。
何が
厄は、
本当に、
うん、もうだって水月さんもそうでしょ。多分インフルエンザのビールスも寄ってこないでしょ。
インフルはね、大丈夫ですね。ねえ、
ケリーさんとかウイルスいっぱい寄ってくるけど、水月さんとかビールスだよね。
どういうこと？
ビールスは昭和な言い方。
あ、そうなの。
だって今ビールスって言わないじゃんね。
ビールスなんて言うから
。昔はビールスって言ってたじゃない。今ウイルスじゃん。
ビールス、
ビールスだよ。
そんな言葉知らない。
何平成功を装ってんですか。
ビールス、
ビールスって言うじゃん、言ってたじゃん昔。
言ってたっけ。
うん、でビールスだよ。
あんたの田舎だけじゃん。
いや、ケリーサンシティはウイルス。
何やってんだよ。
で、まあいいんですけど、で、お伊勢参りしたついでにね、三重県の志摩市、
志摩市、
はい、
先っぽの方ですね、
賢島に行ってきたんですよ。
ほう、
賢島といえば水月さん、
何、
サミットですよ。サミット、
会場でしたね、
うん、
なんとかホテル。
そうで、賢島駅に、うん、なんかサミ伊勢志摩サミット資料館みたいなのができてて、
そんなので
、その G7 の首脳が、
うん、
円丸いテーブルに
円卓
座っておしゃべりするじゃん、
うんう
ん
うん、
その本物のテーブルと椅子が展示してて座らせてもらえる
んだ。あ、そうなんや。
で座ってきたの。
あ、本当ですね。
ちょっと首相っぽいでしょ。
首相というよりは
ちょっと安倍っち
って、ね、どっかのヤバい社会主義国の独裁者みたいな感じです、
ね、ちょっと帽子がね、うん、人民帽みたいな。
そう
です、うん、ただでこのでね、このサミットで使われたこのテーブル、
お
な、三重の、
お
三重さんの
本物なの。
本物、本物、
同じものではなくて
本物。
そうなの。そんなことして大丈夫、ね、は
い、だって使いっきりじゃない。
でもこのいっぱい座ったらほら擦れてきたりして。
あ、ちょっとそれまだできて1年目なんで、ちょっと来年になったらちょっと角度ずらす。全部座れないの。
あ、そうな
の、うん、
いいのかしら、そんなこと。
うん、いいんじゃない。でこのね、サミットでこの作られ、サミットのためにこう三重県のヒノキで作った円卓と椅子、
うんうんうん、
さあこのテーブル1個いくらでしょうか。
あー、テーブルね、
はい、
椅子じゃなくてね。いくらだろう。200万、
400万ぐらい。
あ、そうなんだ、うん、あ、まあそれぐらいする
でしょ。でこの椅子もヒノキなの。
へ、
ヒノキで、あの背もたれのとこは、あの、
あ、それ足も木なの、
その
白いと
こ。そうそうそうそう、
へ、おしゃれだ、ね、
で、あの座布団とか背もたれのとこは、あの革ですけども、その他は全部ヒノキ。
へ、
これ1個いくらでしょうか。
50万、
780万って言ってるん
だ。780万、うん、あ、
それぐらい で、
な。
でだけどヒノキなんで、
うん、
柔らかいじゃない、木が。
そうなの、
うん、なんだから、そのいろんなものがガッて当たるとへっこんじゃうの。
あ、
もうすでにいろんな方がいらっしゃって、なんかみんなガサツ雑に扱うので、あのペコペコしてて。
そんな、な、貴重な資料をそんなことしていいんですか。
いいんじゃないの。
いいんじゃないの。
でもこうやって来てて、あの僕らももう、あのガイドボランティアさんがさ、
うん、
あの別に聞きたくもないけど近寄ってきて、なんかペラペラペラペラペラペラペラペラペラ一生懸命教えてくれて、うん、で写真も撮ってくださるっていうから、
あ、なるほどね、
あのちょっと、あのすごくいいおじさんだったんですよ。
それが展示のメインなの。
そう、まあ、あとだって首相の顔写真とかさ、まあまあ、見たってさ、ね、別にだってもう今だいぶ違うじゃない。
あ、顔ぶれが、
うん、
そうか。
だってオバマさんだったもん、ね、もうトランプじゃないしさ、うん、あのイギリスも今メイさんだけど、
あ、前の人か、
うん、
あ、
なんとか、ね、もう名前も出てこないけど、あの EU 脱退の前の時の首相だしさ、
なん
だいぶ、うん、違うんで、
うん、
うーんって感じだったんだけど、
いやまさに歴史になろうとしてるのにそんな椅子を使い
そう
しちゃっていい、
ね、そうそう。ほんでね、そんでね、その島観光ホテルっていうところ
が
メイン会場なのね。でその G7 の首相が並んで、その島のリアス式海岸の景色が見える展望台みたいなところで、まあ首脳が一列並んで写真撮るじゃない。で G7 が並んで撮る場所っていうのが、多分島観光ホテルの中の屋上の庭みたいなので、行ってみたの、
うん、
そしたら宿泊客じゃないから入れてくれなかった、
うん、そりゃそうでしょ。
で、まるで貧乏人を見るかのようなあのホテルマンの人が、
う
ん、お泊まりじゃないんですよねみたいなこと言われて、
あ、そう
な、門前払いされて、泊まってたら別に行ってもらっても結構なんですけど、
別に黙って行きゃいいじゃん。
入れなかったの、
玄関で言われるの、
うん、
なんだって、
うん、
あ、そうなの、
あのサミットのって、あ、ダメですよって、お客さんじゃない人は入らないでくださいって。
別にホテルの方が別に黙って入ったって何でも言われないじゃん。
なんかそのいやだってちっちゃい玄関になんか一泊ね4万とかするような、
それはまあいい
高いで入れてくれなかった。
あ、そうな
の、うん、なんか貧乏にダメなんだって。またお金貯めたら泊まってみますけど。
だってホテルなんか普通ロビーなんかイケイケじゃないですか。
ロビーね、あ、だからあの入れるとこもあったのよ、
うん、
でも別のその奥座敷みたいなホテル、まず一般受付みたいなとこと、う
ん、フロント側のとこは入れる、
うん、そこは入れるんだけども、うん、そまた 200-300m 離れたとこの、うん、あそこはダメって言われて、
そうなん、
入れてくれなくて、
黙って行けば別に分かんない。
だってホテルマンがずっと立ってんだもん、見張りみたいに。
あなたは泊まってんですかとは言わないでしょ
う、ね、でもちょうどさ、まだチェックインの時間じゃないしさ。
ああ、そうか、わけのわかんない時間か、
うん、わけわかんない、うん、だけどまあそれだけでしたけどね。
へ
え、うん、ちょっと
賢島ね、駅なんか新しくなったんだよね、
うん、ああちょっとね、トイレとかね綺麗になってた。
めっちゃでなんか全体に変わったんじゃなかった。
いや全然、あ、でも綺麗にしたのかな、そんなにだったよ。
あ、そうな
の、うん、
だ、ずいぶん賢島はずいぶん行ってない
んですよ、ね、行かないですよね、
用事ないもんね、
うん、やっぱ伊勢鳥羽止まりかな、
うん、
なんですけど、ちょっと行って、
うん、
サミットの勉強してきました。
勉強、
うん、
椅子座ってい
いえ、展示物見て、
あ、そう、
ふーんって見て、これはネタにならねえなと思って帰ってきました。
まあまあね、
はい、
昨日の話だ
しさあ今日はですね、明治時代の話です。
明治、
はい、明治5年にですね、
うん、
鉄道が新橋横浜間で
日本最初の鉄道ですね、
開業するんですけども、うんうん、まあ日本人にとって事実上初めての鉄道、
いや事実もまさにそうですね、
ね、旅客鉄道だよね、
旅客鉄道、
鉄道は初めてですよね、うん、なのでその鉄道開業にあたってですね、
うん、
その汽車の乗り方とか、
あ、
そういうことに関することっていうのは事前に、
うん、
なんていうの、宣伝、
まあまあまあ布告というか ね、
うん、されてるんですね、
うん、
でその資料をちょっと今日は紹介してみようかなという、明治の鉄、まあ、私たち的には当たり前じゃないかと思う鉄道のある生活が初めての国民に対してどのように伝えていたのかというのをちょっと紹介します。
うん、
この資料は、
まあ、これはもう別に公開されてるからいいと思います
。鉄道、まあ、国が発表した資料ね、
う
ん、
そうですね、
はい、うん、でちょっと読みながらいこうかな、
うん、
来たる5月7日よりこの表示の時刻に日々横浜並びに 品川ステーションより列車出発す乗車せしむと
線と
乗車線と欲するものは遅くとも、
うん、
この表示の時刻より15分前にステーションに来たり、
うん、
切って買い入れその他の鉄合をなすべし、
うん、ここまで
1つ、ね、これで一つね、
うん、
まあ、鉄道が始まりますよ。で電車汽車に乗りたい人は、
うん、
遅くても15分前、
うん、
まあ、時刻表を見てそれの15分前には来てね、
来いと。
切符っていうのね、切符じゃないよね、
そうね、これまだ切符っていう言葉がまだないんですね。
切手なんだ、切手を買いましょうね、うん、こうやって予約で買えないの？今だったらほら30日前から1ヶ月
いやいやないでしょう、うん、
でもう、ま、窓口で買いましょう、
うん、
15分もかかんの、
うん、
余裕持って、
まあまあまあね、役所だから、まあ、直前にはダメなんでしょうな。
そうだね、私はちょっとギリギリに到着っていうのが苦手なんで。
ああそうですか。
前もって、
うん、ああ
基本1時間前行動なんで。
マジっすか、うん、へ
え、なんか遅刻ってしたくないので。
まあそれは誰だってそうですけど。
なんで例えば今日どこそこで会議があるんでとかね、こういう仕事があるんでっていうと、基本ね1時間ぐらい前には会場近くには到着してんの。
すごいね。
で喫茶店で待機してんの。
あ
でその間本読んだりゲームしたりとか、まあ、なんかいろいろ内職してるんだけども、もし何かで遅れた場合でも、うん、まあ1時間以上止まるってことはあんまり考えにくいと思うので、そういう場合でもギリギリちゃんと遅刻しないようにと思って1時間前行動
着くように
心がけてて、最近はそれがレベルアップして1時間半から2時間前行動になってる。だから家を7時に出たらいいものを4時半には起きて5時には家出たいなみたいな。
マジかよ。
ことをすることがある。
すごいね。
今日も3時間ぐらい前から収録の3時間前から待機してた。
あ、そうなんだ、
うん、
へ
え、うん、遊んでたんだけどね、
うん、まあ、とはいえ近所までは来てるん
だ。ああ、今日はね近所までね、まあ、1時間前ぐらいから行くとこなかったの、
うん
うん、だから喫茶店で、うん、ゲームやってたんですけども、
うん
うん、そんな感じだから、これは僕はバッチリですね。
結構嫌なんですよ。
あ、本当？
駅でなかなか電車待つとか嫌なんで。
ね、
ポンポンポンって乗りたい。
あ、それはわかる。だけど駅にもよる。待合所がの整備が悪い駅は駅に行かない、
うん、
喫茶店とかで待機で、
うん、
でする、
うん
うん、喫茶店カフェとか大好きなんで。
あ、そうですか、うん、
ちょっとほらシティーボーイだから。
まただ、
うん、ケリーさんシティもいろんな
言ってる時点でシティーボーイじゃないでしょ。
え、何を言ってるんですか。ね、はい、まず15分前にステーションに。これも
まだこれ駅という言葉もないんですよ、
ね、うん、あ、そっか、今みたいに
ステーションをなんて訳すかっていうのはまだ確立してないってことですよね。だからこれもそもそも日本にはなかった制度だから、
ね、駅そのものも、うん、今だったらさ、コンビニとかキオスクとかさ、
うん、
あって改札口があってトイレがあって待合所があってって、うん、まあまあの都市の駅だったら、
うん、
そんな感じじゃん、
うん、
でもど田舎駅だとさ、
うん、
もうホタテ小屋みたいなだけで、ね、切符ここに入れて入れて回収箱しか置いてないような駅とかもあるじゃん、
はいはいは
い、この開業当時の品川とか横浜駅っていうのはどんな感じだったんでしょうかね。
いや、だ基本設備はもう一緒だと思うんですけど、まあ、まだ初期の頃はまだそんな売店とかはない
キオスク
けど、切符売り場があって改札があって待合室があってっていう、
もうじゃあまあど田舎の特急が止まる駅みたいな感じかな。 だって、ああでもケリーサンシティ、ケリーサンシティの中心駅はコンビニだらけよ。
ああいやそれだ、外にはお店とかあるでしょうけど、駅構内でのそういう許可が出るのは、まあ、もうちょっと鉄道がもうちょっと開業してから後でしょうね。
はい、じゃあ次行きますね。
15分前に着いて、
はい、ただし、
うん、
発車並びに着車とも、
うん、
必ずこの表示の時刻をたがわざるようには受け合い語れ、え、
受け合い方けれども、
受け合い方けれども、
なるべく、
なるべく、
なるべくだけ、
なれ、なるべく、
なるべくだけ遅滞なきを取り行うべし、
時刻表通り運行するように心がけてるけど、遅れたりすることも、
こともある
よ、あるよ。どう、あでも今ってね、鉄道とかバスって、うん、まあ、日常的に当たり前じゃないですか、
うん、
ある生活っていうのが、で、うん、で何時に来るな、電車だったらほぼ定刻に来るだろうなって、うん、昔バスは道路事情によって5分10分とか遅れて、
うん、
ね、あら、うん、よく行ったと思ったら後から来て、
うん、
ラッキーって乗れることがあるなとか、
うん、
なん、うん、そういう感覚って身についてるけど、
うん、
昔はこう時間通り物事を行うっていうような取り組みってあんまりなかったんじゃないの？その就業時間とかさ、
そうそう
そ
う、
それぐらいしかないわけじゃん。でもそれも太鼓の音どんどんってなって始まり終わりとかそんな感じじゃないの？
ね、そもそも江戸時代まではその時間の概念として分っていうのが存在しないわけ
だ。あ、そうだよね、刻だもんね。
なんと一時二時、うん、2時間刻みで生きてるわけだから、まあ半時のれ、まあ、せいぜい1時間の感覚です
よね。そうだよね、うん、だこれ1分刻み、
ここにね何分に出るとか15分前に来いってないですし、全く違う感覚を入ってくる。
ね、そもそも今はさ、みんな個人で時間知ることできるじゃん、
うん、
腕時計とか携帯電話とかで、ね、うん、だけど昔の腕時計なんて持ってないでしょ、
まあ、家でもないよね、
ないよ ね、
そもそもね、
大変じゃん。
大変ですよね。
もう昭和5年には24時間時計に変わってんの？
昭和5年、
あ、ごめんなさい、明治5年には時計は1時2時3時になったのも、その、
いや、この辺はだからちょうど明治6年にいわゆる暦が新しい
西暦、太陽暦、
太陽暦に変わりますから、まあ、平、だからこれはそのね、時間とかは要するに今と同じだけど、でも多分庶民の生活はまあそんな
に、まだ牛の刻、虎の刻とかって言ってんの、そんな感じでしょう
ね、
うん、じゃあ大変じゃん。
そうですね、
はあ、はい、次、手形はその日限り乗車一度の用たしえ、
用たるべし、
用たるべし、
うん、
手形って切符のこと？
切符やね。
さっき切手って言ってた、
切手なのに今度は手形になるんだよね。
ダメじゃんこれ、うん、で、なら有効期限はその1日限りの 1回、
うん、その日中の1回ですね。まあまあそりゃそうやね、
うん、ただね、まあこれ何日も使われて長距離切符ぐらいだもんね。
うん、まあ当時はそういう考えもないでしょう、うん、
はい、子供4歳までは無賃、
うん、
その弱い、
その弱、
その弱12歳までは半賃金のこと、
うん、
4歳まではただで、
うん、
12歳までは半額、
うん、これは一緒かな？
え？
違う。
小学校就学前までが国鉄はタダでしょ？
小学、あ、そうか、あ、うん、そうか、小4歳どころじゃない？
もうちょっと、もう2、3歳い
くよね。
6歳ぐらいまではタダでしょ？
そうか。
で、12歳っていうのは今そうじゃない？小学6年生まで。
違う、そうか、うん、12歳までタダかい。
うん。
ああ、じゃあ違うんだ。
いいよね、3歳の子とかどこまで行ってもただで、北海道から鹿児島まで。
そうだけど、一人でね、それはこの脳みそ持って4歳になりたいけど、
ね、そうだね、なりたいね。はい、はい、次、 旅客はすべて鉄道規則に従い旅行すべし、
うん、
これ今から読むのが旅行規則になるの？
いや鉄道規則ってないですよ。法律がちゃんと別にあって、あ、それに従いなさいよっていう、鉄道法ですね、はい、鉄道法じゃないけど
ね。あ、そうだ、はい。手形検査の説は手形を移出し改めを受けまた手形収
取り集めの説は、
はいはい、
これを
渡すべし、
うん、
旅客、
それ次のセンテン
スですね。うん、へ、なんか開業がおかしいよこれ、
うん、
はい、なんですって。
切符を拝見します。拝見の時は切符を見せろと、で降りる時に集める時はこれを渡しなさいと。
こんなこと書かないとやっぱ分かんないもんなのかね、
う
ん、
これもね未経験未体験です
よね。今の駅にこんなこと書いてないもんね。
まあそれはみんな知ってるって話ですよね。切符買って物に乗るとか何かするっていうのはもともと要するにだから金銭にはなかった
概念。手形の方がイメージしやすいか、入場用の手形ね、はい、はい、続いて旅客自ら
携う
小包動乱の類は、
うん、
無賃なれども、
うん、
もし損失あらば、
うん、
自ら負うべし、
うん、
手荷物ですか、
うん、手荷物はただですよ。破損したら自分のせいですよと。
当たり前。え、昔はどうなの？馬にとか荷物乗せて旅してる人とかいるじゃない。
まあまあね、まあ、江戸時代だともう荷物なんかはこうね、宿駅と宿駅の間送っちゃって、ね、旅行するときはみんな手ぶらって感じじゃないですか。
あ、なんかいろいろ持ってる感じはないね。
そこな振り分け2つ、
それは宅配業者に任せてる、運送業者に振
って
る、
まあまあ、その宿場に行けばそういう業者っていうのが決まった運賃で運んでくれる制度があるんで、うん、
そうすると汽車に乗るとタダで、
まあまあだ、まあもともと手荷物は普通タダでしょうね。
ああ、だから馬とかそうやって運送屋に頼む感覚、うん、持ってる人もいるかもしれないからこういう文章が入ってくるのかな、うん、
まあ、あとはそのね、自分の責任だよっていう、
はい、
うん、
その夜手回り荷物は目方30金までは25銭、
うん、
30金以上60金までは50銭、
うん、
50銭を払い荷物掛け引き
係へ、荷物係へ、
これ係なの？
係
です。荷物係へ引き渡し受け取り証書を求めおくべし、
うん、
最も1人につき目方60金までを限とする、
限り
とす、
うん、
これ荷物料金の話ですよね。
そうやね、
重さによって
20、手荷物手で持てないような荷物は30金までやったら、まあ、25銭払いなさいと、
うん、
30金以上60金までは50銭、
うん、
で手荷物として預けなさいと、
ね、うん、で一緒の汽車に乗せるの？
そうやね、うん、
そうなの。まあ今でもそんな、今と違うよね。
今なくなって、昔は鉄道ね、蓄気っていうそういう制度があって駅で預ければ大体同じ時にちゃんと着くっていう。
そんなのあるの？赤棒ってやつ。
赤棒はあれは改札から駅汽車まで荷物運んでくれ
る。あ、ポーターか、あれは、
うん、
そんなサービスがあるの？
あったですね。何十年、いつまでかな、昭和40年代30年代いつまであったのかしら、もっとあったか、
まあ、鉄道全盛の頃は、うん、まあ、自動車より鉄道の方が早い時代は、
うん、
こうやって、え、で何それって同じ客車に乗せるの？ 貨物、
いや荷物車でしょうね、
別に乗せてもらう
専用車両に、うん、
はいはい、
うん、
わかりました。
はい、
はい、続いて、手回り荷物はすべて姓名、名前ですね、
うん、
かまたは目印を記すべし、
うん、
目印もでもいい。
まあなんかね、
雑いね、
丸とかでもいいんじゃない、私のだってのが分かれば
旅客中乗車を得ると得ざるは車内場所の有無によるべし、
うん、
どういうこと？
定員ってことだよね。切符買っても乗れるか乗れないかは、まあ、その座席があるかないかによりますよって。
え、全車指定なの？
指定じゃないけど定員以上は乗せないよってことでしょ。
え、タッチとかダメなの？
立席は多分ダメなんじゃない？タッチもいいのかな。
え、でも明治村にあるさ、
ま
あ、
車内の場所ではまあ立ってもいいのかな、まあ、その定員決まった定員しか乗せないよってことでしょ。
あんまり満杯だ、今でもそうだもんね、っていうか、うん、次の電車お待ちくださいって言うもんね、通勤ラッシュの時ね、まあ、そういう意味合いかな、
うん。
続いて犬一匹につき片道賃銭25銭を払うべし、
うん、
しかし旅客車にの、うん、のするを許さず、
うん、
犬箱あるいは、
うん、
車掌さんのことかな、
うん、
の車にて運送すべし、
うん、
ね、これなんていうの、
最も
首は首綱口網を備えて相渡すべし、
うん、
動物の持ち込み、
犬ですけどね、
犬こんな時代でもいいんだ、
犬はいるじゃん、
いい
生類哀れみね、
じゃあ犬をさ乗せて
一応いいんだね、
前提なんだね、うん、
でも旅客のとこではダメなんだね、
荷物車に乗せるか、
うん、
車掌
さんに預けろと、
うん、犬ね、コロコロって犬ってこんな首輪とかつけてるもんなのかな、
あどうなんでしょうね、
なんか話し飼いみたいな、
まあそんな気もするね、まあでもまあだからヨーロッパの人なんかも想定してたのかもしれないね、
あ
横浜だからまあ当然西洋人いるから、
今でもいる、今もさほらペットのさ、
うん、
カゴに乗ってらっしゃる方、
そうやね、
いるもんね、ワンちゃんとかね、
今はだから一応旅客車に持ち込めるけど当時はダメだった
もんね、はい、
うん、
次が発車次元を
怠らざるため
次元の5分前にステーションの戸を閉ざすべし、何のこと言ってるのこれ、まあ発車が遅れないように駆け込み
乗車をさせないためにも5分前になったら駅の扉を閉めますよ、
あそう、へ5分前、
5分前、
大げさだね、1分前でいいんじゃないの、
う
ん、
まあそうですね、うん、15分前には来て切符を買って、
まあ、それは分かる、
うん、まあそうね、
うん、
5分前にはもう
これさ始発駅だったら分かるよ、うん、品川か横浜だったら、うん、途中の駅はどうすんの、これいちいちこうやって5分、そんだけ一駅止まってるもんだから、
いや違うでしょ、いやもう列車が入る前にもう時間の5分前になったら閉じちゃって、
あ改札
ってこと、でもう閉まっ、うん、駅のね、この場合どう
なの、列車のことじゃない、
列車じゃないでしょ、駅のって書いて
ある、ああそういうことか、
ステーションの飛び飛ぼって書いて
ある、ああそれは
多分改札のあれだと思うけど、
まあ、それはそれでいいんじゃない、
まあそうだけど、うん、今だったらなね殴られますよね、駅が、うん、
そうだよね、
5分前だね、余裕で乗れるやんって話、
乗れるよね、うん、でもうんそうだな、でも席座るためにはやっぱ僕10分15分前から
な、もちろん
乗車位置に立つよ、
うん、
うん、最後救援車の他はタバコを許さず、
うん、
まあ喫煙車ですね、
そうですね、
僕 昔って前職喫煙じゃなかった？
あ、
僕ら幼い頃でも
列車ね、そうですね、
汽車のさ、あの栓抜きもついてたしさ、
灰皿がね、
灰皿もあったけどなくなったね。うん、うん、さ、はい、あとこれ旅客車上中下3棟のうち乗らんと欲するところの賃金を
釣り、釣り、お釣りってことですな、
うん、釣り取引なきように用意いたし来るべし、
来たるべし、
来たるべし、
うん、
ね、釣り船出さないの、
すごいね、15分前に来い、釣りは出さん、釣りないように用意して、
なんか嫌になってくるね
役所だからね、
こうやって宣伝して明治5年に
宣伝というか、まあね、まあ、
どこにこれ
だ、守りなさいよってことでしょうね、駅に貼ったんだかな、
お、う
ん、常駐下等って言ったんだね、最初は等級がグリーン車じゃなくて
一等車二等車、ね、三等車
でしょ、123じゃないんだね、最初は上等中等下等って言ったんだね、
今でいうグラントグリーンと普通
ぐらいでしょうな、
うんうん、グラウンって乗ったことない、
なんとか新幹線の中でしょ
う、うんうん、もうグリーン車も乗ったことないけど
一回も
ない、
あ、本当に、
うん、質素倹約だから全部自由席、
アーバンライナーのデラックスなんとか、
あ、近鉄のグリーン車みたいなの乗ったことある、
グリーン車みたいあんまり変わんないけど、
うん、あ、それはあるわ、うん、それくらい、
あ、そう、
うん、新幹線のとか乗ってみたい、
うん
うん、はい、皆さんもこの規則を守って汽車に、
そうですよ、明治5年にタイムスリップした場合はこれ守らないと怒られます、
あ、まあ、タバコぐらいは守れるけどね、
うん、
あとはなんかめんどくせえなって感じ
ですね、早めに来て
15分前ですよ、時間厳守で、
お釣りをないように用意してこないと、
え、今でも全部 IC 乗車券で乗っちゃうからお釣り出ないよ、
ああ、ないですね当時
は、はい、
はい、
さあじゃあお便りいきましょう、
お便り、
はい、
いきなり、
はい、
はい、
クジラさんからいただいております、
ああクジラさん、
明けましておめでとうございます今年も楽しい番組の配信をお願いいたします、さて今回は今手元にある中学3年生の教科書、これなんていうの、高村書図書、
三つ村だ
ったな、三つ村図書、国語3光る村の図書で、うん、の本屋さんね、
うん、
に載っている戦争に関する文や、詩を紹介したいと思います、井上ひさしの握手、
うん、
石垣凛の挨拶、
うん、
浅田二郎の蝉の声です、
うん、
ケリーさん、水月さんご存知でしょうか、握手はほぼ戦後の話です、うん、挨拶は原爆の悲惨さを伝える詩です、セミの声は戦争に従軍したおじいちゃんの話を書いていますということです、
うん、
知ってますこれが、
いやーどれも知らんな、
ね、井上ひさしと浅田二郎は分
かる、いやそれは、まあ、それ作家は知ってるけど、
うん、石垣凛さんでちょっと知らないな、
石垣凛もね名前ぐらいしか知らないね、うんうん、
これ戦争にでも握手は戦後の話って書いてあるのに、
うん、ほぼだから、まあ、戦前の話が伏線としたのでしょうな、
ちょっと知らん、こういうのを今の中学3年生の子は
読んでるわけですね、
習ってるんだね、うん、はい、国語の教科書とかさ、うん、社会科とかさ、
うん、
手に入んないじゃん、本屋さんで買える、ね、買えないよ ね、 ないですね、
市販されてないからね、
うん、こうね、音楽の教科書とか昔のとか見たいのよ、前明治時代の教科書のやったじゃん、
昔っていうのは
僕らが子供だった頃に使ってた、
自分らの
頃、うん、そうそうそうそう、 あの歌詞とか思い、あの歌の歌詞とかが中途半端にしか思い出せなくてなんかモンモンモンってしてる時がある
んですよ、ネットで調べられると今わかるでしょ、
題名もわかんなかったりしない、
あ、
うん、なんか独自、なんか勝手になんか間違った覚え方しててとか、
でも教科書ほら違うから学校によって、
うち音楽の友社だったよ、
あ、そうなの、
うん、それだけ覚えてる、
よう覚えてる、
うん、
まあ、そういうね、あの 教育系の博物館とか行って結構あるけどね。
見れる中に見れます。
見れる
やん。なんか僕前
そういう場所あるよ。
あ本当どこ、うん、あそこ行ってみたい。
京都とかにありますよ。
あね前京都だっけ教育なんとかっていうなんか古い学校の博物館だけど。
そうそうそう学校あそこ教科書見れなかった。
全部見れなかった。あそうだったっけ一部うん。だからそのさ明治時代の音楽とか紹介したけど、あとちょっと資料的に終身も持ってるんだけど、
うん、
その日本史とか明治時代どうやって書いてたのかなっていうのとか読んでみたいんだけど、ないんだよね。
明治
とか戦前、
戦前
今とさそのまあそのね神話の話がどうのこうのじゃないけどやっぱ今っていろんなのが分かって表現変わってる、今でも変わってるじゃんか。100年150年前だとどんだけ違うんだろうっていうのを
ありますよ。
あ本当、うん、まあそれはネタ的にいつかやりたいので、
うん、
よろしくね、
はい、どっかにあった
。はい、はい、じゃあ次いきます。下駄箱さんからいただいております。
下駄箱、
はい、
うん、
ケリーさん、水月さん、明けましておめでとうございます。2017年の最後のお便り紹介で私のメールを読んでいただきありがとうございました。年が明けて聞いたので嬉しいお年玉になりました。さて前回のメールでお話ししたお宝の歴史年表は宝遊出版の最新歴史年表で昭和55年の改訂版を持ってます。全然最新じゃないですけど、
うん、
出版当時は最新だったんですね、うん、はい、水月さんに質問した年表における旧暦と新暦の扱いをこの年表でどう扱っているか確認してみました。年の瀬にあった歴史的出来事ということで赤穂浪士の討ち入りを探してみると1702年12月元禄15年に記載されていました。ウキペディアによると討ち入りは元禄15年12月14日新暦だと1703年1月30日だそうなのでこの年表では旧暦に寄せているようですね、
うん、
ちなみに試験問題にすると1702年が正解で1703年だと不正解になる、そうです、
うん、
ということですね。難しいねこの昔の新昔をこう西暦にあてがうっていうのはなんか、
うん、
細かいこと言い出すとこれはいろんなまた解釈の仕方とかあったりねするんでしょう ね、 ね、
うん、テストではねそんないちいち書いてないもんね。新暦で答えようなんて書いてないもんね、うん、
書かないね。
西暦かっこ新暦で答えなさい、
うん、言語で答えろっても大変だしね、
うん
うん、まあテストの受ける方は学校の先生の指示に従いましょう。
まあ、教えられた通りに書いてください、うん、
はい、それが一番です。で大人の方はいろんな解釈を楽しみましょう。
そう、
はい、じゃあ続いてですねのっぽパン太郎さんだったっけ、のっぽパン太郎さんだっけ
それなんか前、
まあ、そうそうそう、どっちか、はい、
あれ僕はなんかあなたがそう言った後に、
うん、
どうでもええわって言ったら、うん、なんか人にあの回を聞いたけどそれはのっぽパン太郎さんに失礼じゃないですかって言われて、いやそういう意味じゃないですっていうこと、これはあくまでケリーさんにどうでもいいわって言っただけなんで、うん、
はい、
はい、
あの仲いいですのでね、
うん、
仲悪く見せてるのはこれ演出ですからね。
そう、
はい、あのいじめあまり打たれ弱いので、
うん、
私たち、はい、のっぽパン太郎さん、
のっぽパン太郎、うん、
はい、これなんか一マスとかスペース上げてくれるといいのにね、名字と名前の間ね、
まだ平板に呼ぶんだね、うん、のっぽパン太郎、
のっぽパン太郎、
はい、
はい、ケリーさん、水月さん、明けましておめでとうございます。今年も250回そして300回に向けて楽しい放送を期待しています。ケリーさん、私もドクター X が好きで見ていました。私は医者ではありませんが元医療従事者の端くれです。私は医療的な観点というか大門未知子のオフとオンのギャップと水戸黄門的な爽快感を楽しんでいます。続編があるといいですね。 最近ではゼロ戦の回を興味深く拝聴しました。半年くらい前に、千葉で行われたレッドブルエアレースショーで、現存する飛行可能なゼロ戦の展示飛行があったと思います、
うん、
見に行きたかったですが都合が悪く断念しました。それも、海外から日本人が買ったとかで、後日まだ維持でき、後日また維持ができないので売り出すようなネット記事を見たような気がします。貴重なものですのでぜひ国内保存をしてほしいものです。ちなみに数字の012は0、人、蓋と読んでいた方がそれっぽいと思います。10なら人丸と読んだ方がそれっぽいと思います。それではまたお二人のますますのご活躍を富士山のふもとより記念しておりますということですね、
うん、
はい、沼津の方でしたね確か。
そうよね、
うん、この間テレビでね、
住んでる間違ったんだっけ、昔沼津に、
ああそう、サビレってやってさって言ってたお便りですよね、なんかテレビでね深海魚水族館紹介されてたんですよ
それ前も言ったよ、
ケリーさん行きたいの、うん、深海魚に、深海魚見たいんです、
うん、
はい、
テレビやったらやってるね最近、あの新種発見とかね、
あ、
深海魚の
やつ、なんかね面白く、面白いけど面白くないよね、
どういうこと、
好
きなんでしょ、
うん、でそういうのは好きなんだけど、あのほらパネリストの人とかさ、うわーとかさ、
ね、
へーとかさ、なんか嘘っぽくってさ、うん、なんかそういう演出がちょっと嫌で、
うん、
もうただドキュメントで流しとけばいいのにねって思いますけどね、うん、ね、今年もねドクター X また放送されるといいけどね、するのかな、
いやしない、
しないの、
で完結とか言ってた
けど、完結しないよ、
完結っていうかもう続編はしないとか言ってた
けど、ね、嘘だ、そういうわけにはいかないでしょ、視聴率があんなにいいんだも
ん、でもなんかいろんな兼ね合いでとかそんな話だ
った、なんかね、うん、米倉涼子がちょっと
4回やったんだっけ、
え、だ第6 シーズン
だ、第6か6回か、うん、
仮想研の女なんか見てみなさいよ、もう20年近くやってますよ
いやいやいや、
もっと見習わないと、
そんなに好きなんだ、
いや見てると気持ちいいもんね、あの病気の名前とかさっぱり分かんないけど、
あ、
うん、
ああいうなんかそれおっしゃるように
マンネリズム、
水戸黄門っぽいのが好きなわけ、
うん、だってタイムボカンとか楽しいじゃん、
楽しい、子供の時は楽しい、
今見てよ楽しいよ
本当に、
うん、あれでね、僕あのドロンジョさんの名言が印象的でね、ヤッターマンでさ、
うん、
ドロンジョさんが、
うん、
この番組は私のすっぽんぽんで持ってるんですって言ってて、まあ、間違ってないじゃん、
まあね、
うん、ドロンジョさん
のね、そういう見方もあると、
うん、はい、ね、あの今年もまたやってもらうことを期待しましょう。レッドブルエアレースショーって何ですか、これ飛行機会な、飛行機の
中、飛行機のなんかやってるじゃん、こんな、
うん、こんなんじゃ分かんないけど、ブーンって飛ぶのね、
いや、あのスピードを争う、
あ、なんかそんなイギリスとかでやってそうじゃない、
うん、
なんかシャーロック・ホームズとか出てきそう、
海の上みたいなんでやってたでしょ、こうなんかこういうあのなんていうんだっけ、とんがりみたいなのを立ててその間をこうすり抜けたりとかじゃないの、多分
飛行機で、
そうそうそう、
空中にとんがり
が、そう空中、いや下からビヨーンって高いあれが、
そんな高いの、
うん、
ポール
っていうか、なんだっけ、あのバルーンみたいな、
ああなるほどね、でこんな何十メートルもあるコーンは大変だよなと思って、
いやそれは作れないでしょ
なるほど、見たことある、こういうのとか、あのほら戦闘機がさ、
うん、
煙出しながら、
ああ、あれはなんていうの、そのデモンストレーション
とか、あんな
とか、これはだから時間とかを競う、う
ん、そんなもん見たことないし、
いや僕もないですけど、
また今度オリンピックの時やんのかな、あの五輪の輪は飛行機でウィーンって東京オリンピックの時もやってたじゃん、
ああそらやんじゃない、
ああいうのとかね、一回 見たことないから、ちょっと
なんとかブルーインパ
ルス、あ、それ、うんうん、どういう意味なんだろうね、
何か
ブルーインパルスって
自衛隊のなんかでしょ、あのああいう、
あれって何、日本語なのそれ、
いや
世界共通語じゃないの。
いや日本だけでしょ。日本のあの舞台
をブルーインパルスっていうの。そう
そ
う
そ
う、
青いだから戦闘機だけど機体も青くしたって。
あ、そういうことなんだ、
うん、特殊なそういうための舞台でしょ、うん、
で青じゃなくなるとただのインパルス。
インパルス、いや
違う、つみささん今ちょっと休業中ですけど、
ね、だからそうですね、うん、事故だって、
うん、芸能人やってるの大変だよね。
まあね、
はい、さあ続いて今日はここまでにしましょうか。
どっち？
終わり。
終わり。
はい。今日はここまでにします。はい。おもれきではですね、皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の歴史ドラマや歴史映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはメールアットマークおもれき .com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
うん、
さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。こちらでもおもれきをお楽しみください。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。